大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりですね、映画靖国への政治圧力上映中止に抗議する緊急会見を、始めさせていただきたいと思います。この回の司会を務めます映画プロデューサーの安岡でございます。どうぞよろしくお願いします。私たちはですね、呼びかけ人としてですが、特定の政党とか宗教団体、または組織ということとは全く無関係に、ジャーナリスト、映画人、演劇人、作家、漫画家など、表現者としてですね、ドキュメンタリー映画、靖国が置かれている現在の状況に、深く憂慮いたしまして、発言するために今回の記者会見を持ちました。このドキュメンタリー映画靖国ですが、4月12日に封切りが予定されて、いたのですが、この上映がですね、いくつかの映画館で、中止に追い込まれました。その背景には稲田朋美衆議院議員や、有村春子参議院議員によるさまざまな政治圧力がございました。とりわけ、有村議員はですね、この作品の主人公である刀匠、刀作りの匠ですが、刈谷直治さんにアプローチをしまして、この刈谷さんがこの映画への出演を了承していないかのごとき、発言をしております。こういった発言はですね、表現の自由、言論の自由を大きく脅かすものだと思います。この事態を踏まえまして、今回、監督のリ・インさんに、発言をいただいた後、今日駆けつけました呼びかけ人からの発言の機会をいただきたいと思います。なお、この会場の時間の関係でですね、質疑応答については、ちょっと別途お願いしたいというふうに思っております。なお、この会見はインターネット放送局アワープラネット TV、 それからオーマイニュースで、中継されております。それでは、早速この経過について、宣伝担当の吉川さんの方から、ご説明いただきたいと思います。吉川さん、お願いします。
靖国の宣伝担当の吉川です。よろしくお願いします。ちょっと簡単にではありますけれども、これまで の、 上映館、全館中止に至るまでの経過を、少し、簡単に、話させていただきます。ですね、まず、昨年の12月20日号の、週刊新潮にて、反日映画は靖国は日本の助成金で作られたという見出しで、非常に、先導的に報道されたわけですけれども、また続いて、神社新聞等でもそのような、同じような内容の記事が、掲載されたということがまず一つ、最初に、ありまして、ですね、まず文化庁と、のやり取りのことから、話しさせていただきますと、まず2月12日に、監督の制作プロダクションの劉衛、に文化庁の担当の方より電話がありまして、国会議員の方が靖国を見たがっているので試写の日程を教えてほしいという連絡がありました。その後、再度連絡を取り合ったところ、その国会議員というのは靖国に関していい印象を持っていない人だという話が出ました。でこの話を一旦保留にして、制作側の劉衛から、宣伝を担当するアルゴピクチャーズに、この話を引き継ぎました。それでまた2月14日、文化庁より、アルゴピクチャーズに、電話がありまして、やり取りがありました。その時にですね、マスコミ支社をやっている最中の話でしたので、プリントの貸し出し等はできないということを伝えたんですけれども、日程が、その国会議員の方の日程が合わないので、それはできないと、できれば、その方のための試写会をやりたいので、お願いしたいというふうなお話がありました。で、どういう方か、どういう目的かということは全然わからなかったので、それを、教えてほしいというふうな要求を出しました。でその後、1週間ほど経ちまして、2月22日に、文化庁からメールで、返答がありまして、その時に初めて試写を希望している国会議員というのは、稲田朋美さんということと、あとその彼女のグループ伝統と創造の会の皆さんが、その映画を見たいということが分かりました。 で、それを受けて、まあ、宣伝配給政策とみんなで協議しまして、まあ、ちょっと文化庁との関係もありますので、まあ、協議を文化庁とも重ねまして、文化庁の方に2月28日に、まあ、こちらの関係者が出向きまして、まあ、ある特定の国会議員や、まあ、そのグループの方だけに見せるよりかは、いろんな方、いろんな国会議員の方に声をかけて見ていただいた方がいいんではないかという、まあ、お話をしまして、それで、まあ、文化庁の方は、この了承を、これを了承したと。ということで、国会議員の全員に向けての試写会ということになりました。それで、まあ、まあ、3月3日、そのファックス、メールで、全国会議員に、アルゴから、案内を送りまして、で、その案内の内容に関しても、文化庁の方に確認を取ってから、送っておりますので、なお、その時にですね、文化庁から、まあ、直してほしいということがあったのは、最初、共済文化庁というのを、まあ、協力文化庁に変えてほしいとか、文化庁の文字を小さくしてほしいということ、だけでした。で、その後、3月の4、そうですね、3月4日、5日、6日、7日と、まあ、協議を文化庁ともいろいろ重ねまして、結果、まあ、3月12日、国会議員向けの使者を開くということになりました。で、その間、まあ、マスコミの、まあ、朝日新聞の記者の方は、この間の経緯を、まあ、取材しておりましたので、3月の9日付の朝日新聞の社会面にて、まあ、一連の国会議員支社の件が、記事に出ました。で、それで3月12日に国会議員支社が開かれまして、で、その時、まあ、9日の日に、まあ、記事が出てたという関係もありまして、報道陣もたくさん詰めかけて、まあ、この、一連の経緯がいろいろと報道されたわけですけれども、そのことを、おそらく、まあ、気にしたのか、3月15日、国会議員の使者から3日後ですけれども、最初に、新宿のバルトナインという映画館から、ちょっと社会的な問題に大きくなりすぎているので、上映を中止したいという旨の申し入れがありました。その後、3月18日、その上映中止の記事が、新聞に出まして、で、その後、3月20日、祝日ですけれども、残りの3館のうちの銀座の映画館、シネパトスに、凱旋者が来まして、またその、土曜日、3月22日土曜日にもまた凱旋者が来ました。というようなことを受けまして、銀座のシネパトスさんの方からですね、3月26日に、まあ、その間もちょっといろいろ協議を重ねていたんですけれども、まあ、その凱旋者、電話等の、まあ、圧力があるので、銀座シネパトスとしては、まあ、今回の上映を中止したいというような申し入れがありまして。残りの2館とも、そのことを話し合いながら協議してきましたが、翌日の3月27日には、渋谷の QX の方からも、やはり上映を中止したいと、そのまた翌日の28日には、シネマと六本木の方からも、同じく、まあ、上映を中止したいと、まあ、中止の申し入れがあってからもいろいろと協議を重ねて、慰留というか、お願いをしてきたんですけれども、最終的に3月31日の月曜日、全部の映画館の上映中止が決定をしました。その後、まあ、翌日の4月1日に各紙が上映中止というような報道をされたというのが、一連の経緯を簡単にまとめたものです。それとまた今、その新たな動きとしては、その有村議員が、出演者である刈谷さんに対して、圧力をかけているというような、ことを今ちょっと気にかけております。以上です。
はい。
複雑な経緯なので、まあ、このお話だけで全部ご理解いただけたかどうか、と思います。続いてですね、今の経過を受けて、監督のリーさんからお話しいただきたいと思います。よろしいですか。
皆さんこんにちは。ですね、まあ、私は今回の事件についてはいくつかの、おかしいと思っているところちょっと話ししたいと思うんですけれども、まあまず私はもちろん日本映画監督協会の会員であるし、長い間ずっと日本で生活して仕事して映画作ってきたんですけれども、靖国は私のご本命の映画なんですね。まあ予定の通りに、まあ、4月12日公開するべきことは、まあ、今中止せざるを得なかったことは私にとっては非常に意外なことですね。というのは映画館決めたのは去年の8月9月以来なんですけども、もう半年くらいに半年くらいの時間で決めた上映は3月になってどんどんやめてしまうことはね、不思議と思っているところは私3月の上旬に各映画館にも挨拶に行ってたんです。まあこういう映画取り上げていただいてありがとうと、やっぱり非常にデリケート的なテーマなので、こういう上映はね、必ずいろんな問題出てくるから、改善者の問題とか右翼の問題とかいろんな反応を含めて対策も含めて会議してたわけですよ。その時は各劇場の方も非常に積極的にいろんな形で対応していこうと一緒に頑張りましょうと、そういう約束があったんですね。だから反日映画で言われているのはもう去年12月以来のことなので、まあ、実にはその3月までの間にもいろいろ講演があったわけですね。だから決してそういう外戦者とか嫌がらせとかそういうことは一切想像してない、考えてないとは言えないわけですね。だから、まあ、3月の12日 の国会議員のいわゆる国政調査試写でしょうね、そういう試写会の後にどんどん劇場側の考え方を変えてしまうことはまた発表されている理由としては、まあ、そういう嫌がらせとか辞職の問題ですけれども、私にとってはまだまだちょっと不思議かなと思うんですね。劇場側は本当にどのくらいのどのような圧力をかけられたのかちょっと私実際のことは分かりませんので、ただやっぱり理解しにくいと思います。特に、まあ、3月31日月末ぐらいになって全部の映画館がやめてしまう、それも非常にびっくりしたんですね。それが、まあ、今となってこの間初めて一つの情報が入ってきたのは、まあ、国会議員の有村さん、実には27日に参議院の内閣委員会で文化庁の文化 部長を呼び出していろいろ質問したわけですけれども、その中に、まあ、日本の文化政策も含めて、まあ、私の思想性も含めて審査委員たちの思想性も含めていろいろ問われているわけですけれども、またまあ、私にとって非常に意外だったことは、いわゆる出演者に有村さんが直接連絡を入れたと、確認してたと、刈谷さんのことはこの映画から削除してほしいと、そういうそこの 明言、そこまで明言されてる、私、それ見て非常に驚いた。だまあ考えてみると、それが27日のことですけど、あとの4日間の間に、全部の映画館がやめてしまう。その間、何か関係あるのか私は分かりません。ただ、一連の関係は、一連の事実として、そういうのは存在していること。まあ、私にとって、こういう作品の内容に対して、出演者に対して、一国会議員が直接連絡を入れること自体は、それでいいなのか。私、そこは大変な疑問を持ってるんですね。まあ、彼女が言ってるのは調査しましたと。でも、もし本当の調査だったら、こちらにも調査していただきたいんですね。というのは、私は刈谷さんに、長い間、まあ、撮影も含めて、何回も何回もコミュニケーションを取ってきました。まずはもう撮影の終わった後に、まあ、編集終わった後に、作品が去年の春、去年の4月に、ビデオを持って、刈谷さん、老夫婦2人に見せに行きました。老夫婦を訪ねて。その時は、まあ、もちろん初めて、老夫婦2人は、まあ、こういう形の、こういう映画になることを初めて分かってるんですけども、まあ、奥様の方がいろいろ不安がありました。それで、まあ、奥様にとっては、やっぱり、刈谷さんの世界、刈谷さんの仕事場、まずそれまでには入ったことがなかったんですね。実際に刈谷さんはいろいろ中にインタビューを答えていただいた部分聞いても、奥さんにとって大変驚いたのは、そういう試し切りの話ですね。その時奥様は、あんた、これが、これ言っていいの？これが人殺しじゃない、これ。と言っているわけ、非常に驚いたわけ。だから、こういう内容と、まあ、あとは複雑ないろんな靖国現象とつながっているから、まあ、そういうことも含めて、奥さんも非常に心配しました。まあ、その上で我々話し合って、まあ、私、なぜこのいう作品作る、こういう形に構成している、この作品の意味、私が考えている靖国問題、歴史問題、戦争問題、時代の流れの中に、どういうふうに靖国と見ていくこと、この作品の意味、それすべていろいろ話して、それで奥様も説得して、その時は我々の目的は、まあ、この映画、これからまず映画祭が出しました。まあ、出したいと。というのは、日本での劇場まだ決められてないので、まずは劇場で上映した、映画祭で上映したいと。それが了承をもらいました。その上で我々この作品が映画祭に持って、プサン、アメリカのサンダンス映画祭、ベルリン映画祭、それが上映しました。それでベルリン映画祭終わった後に、まあ、2月のことですけど、私2月の時またベルリンから戻って、それで、刈谷さんに訪ねていきました。映画祭の報告をいろいろしまして。それで、2月の時は、初めて私は老夫婦から、まあ、奥様から、この映画は反日映画だと、そういう言葉が出てきました。まあ、関係者から何かの連絡を入れて、神社側は怒っている映画だよと、図書館も喜ばない映画だよと、いろんなそういう電話を受けて、非常に動揺してたわけ、非常に不安が持って、まあ、その上で私、もう一度、また老夫婦とコミュニケーションして、また、まあ、本当にいろいろ具体的な問題、具体的なこの作品について、いろいろ話しました。その話した上で、奥様は、じゃあ、これからどこでも、 上映してください、この映画、頑張ってくださいと言われました。その時私はまたこの映画は4月目前で の上映用のチラシ持って行きました。その中にはっきり、カリアさんはキャストとして登場していると、またカリアさんの写真も入っていました。カリアさんはいろいろじっくり読んで見て喜んでくれました。最後は上映頑張ってくださいと、それが言われました。それ2月のことです。それでまた3月の中旬に、我々これから公開向かって、4月のことですけど、公開用のパンフレットにぜひカリア先生の言葉、この映画に対してのメッセージ、あるいは自分の感想、言葉をいただきたいと、コメント。それでカリアさんから4つの文字をいただきました。誠心誠意という言葉。その時私はっきり言った、これから上映します、パンフレット用の言葉です。そこはカリアさんから誠心誠意という4つの文字、それをいただきました。だからそれが1年の上映中心の騒ぎがあったとしてもはね、まさかカリアさんからいろいろ自分の部分が削除してほしいと、そういう言われること自体は私は信じられません。今だって信じたくないんですけども、直接またカリアさんからこういう連絡が入っておりません。ただし国会議員は直接そこで明言している、自分が連絡を入れた、自分で確認しましたと、カリアさんから直接聞いたと、この部分が私の部分映画から削除欲しいと。それは一体どういうことがあったんだろうと、私は非常に不思議です。国会議員からどういうような話があったのか、彼に対してなぜそこまで返信させたのか、私今までに非常に非常に分からなくて、カリアさん老夫婦のことに対しても非常に心配しているところなんですけども、すでにそこまで公開されて明言されているし、国会議員の言葉はやっぱり社会的な影響力を持ってありますので、いろんなメディアの反応も出てくるだろうと。私はさらにいろいろ話すると、老夫婦にとっても多分また非常に静かな、そういうような生活ができなくなってしまうと思うんですけども、そこにはまた私はちょっといろいろさらにもうちょっとこれから確認したいなと思うんですが、ただし大切なのはやっぱり国会議員の政治家、私この映画靖国という映画に対しての介入の仕方、そこまでに出演者にそこまでに返信させること、どのような圧力をかけたのは私は分かりません。ただそこまでやっていいなのか、それは私非常に今非常に理解できないところですね。やっぱりこの作品は成立できなくなるように働きかけてるところはね、私そういう意味しか受け取れないと思うんですけども、もし作品として成立できなくなってしまうと、もちろん上映もできません。今はたくさんの応援していただいた声が出てきたとしても、いろんな劇場はねやろうとしているとしても、結局的にはもしこの作品、もしカリアさんのそこまでの要求そのまま進行すると、この映画は成立できなくなる、上映もできなくなってしまう。だからこれが彼女の狙いなのか私は分かりません。ただ実際にはそういうようなことを起こしていること自体は私今大変懸念しているところですけれども、 私、ここでもちょっと話したいのは、いろいろ私にとって本当に日本の国際化の時代の流れの中に日本にやってきたんですけども、また自身がここで作っている映画、今回この映画も日中合作の映画でもあるし、日本の力と中国の力と、あとは韓国の力も合わせて作った作品ですね。これこそ国際化自体の一つの成果じゃないかなと思うんですけども、日本はずっと文化立国目指しているんです。という国策が立っています。文化立国というのは他県文化が要求されていると思うんですね。だから我々みたいな外国人が東京で暮らして、生活して、これ自身が他県文化の一つの証明だと思います。だから今いろんなこういう政治家的な検討は、こういう他県文化の国策に反するものではないじゃないかと思います。また、日本の国際的なメッセージ、イメージにとてもマイナスになるものではないかなと思うんですけども。だから、幸いなのは、たくさんの、応援していただく声が出ていただいてありますので、そこには私、大変勇気つけていただいてるんですけども、そういう声こそはね、本当の靖国問題を超えて、本当に世界に通用する、本当のプライドと、本当の誇り、持つ文化的な大国につながる道だと確信しております。本当に今日も皆さんのこういう応援していただく方、集まっていただいてありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。それではですね、今の李監督のお話を受けてですね、今日ここに集まりました呼びかけ人の方から、発言の機会をいただきたいと思います。まず、ジャーナリストの田原総一郎さんから、お願いします。
実は私は、この間の日曜日にこの映画についてサンデープロジェクトでやりました。ここではこの映画会社の岡田社長に出てもらって、李さん、なんか中国って出られなかったんで出てもらったんですが、はっきりさせたことは、つまり稲田朋美さんたちはこの事前に、この文化庁あるいは映画会社に対して上映しろと言ったことはないと発表してます。で、しかしそれは全くの嘘である。つまり、はっきりと岡田社長は言ってますが、文化庁から本当は VTR には DVD を欲しいと言ってきたと。で、特定のある一部の政治家たちがそれを見たいと言ってる。特定とは何か、稲田朋美さんの名前も出て、で、伝統と精神の会というね、だということで、つまり彼女は明らかに、その見せろと言ってると、これは嘘だってことなのか。それからもう一つ、実は、この靖国はけしからんと言っている街宣車の右翼は誰も見てない。で、見なくて、週刊新潮の記事でただ乗っかってるだけだと。で、さらに面白いのは、右翼の連中がどこからか手に入れて、この映画を見たそうです。これは別に反日じゃないよと。で、街宣車をかけた右翼に、右翼の連中が抗議をして、お前ら間違ってるぞという動きが起きてる。本当ですよ。がある。それから、もう一つ、ぜひ言いたいのは、この、ここにもあるのは、ちょっとね、映画館が悪いというふうになってますが、これ違う。つまり、映画館の監修、現場の監修と、それからこの配給会社は話し合いができてる。で、みんな監修は OK なんですよ。で、彼らがなぜ中止をしなかった、せざるを得なかったのかっていうのは、その映画館の上の会社、さらに元上の会社、名前言ってくれなんて言うから言いませんけども、私は名前も知ってますけども、 その上の会社の役員たちがこういうことやると波が立つからよせと。だからこれなんかでちょっと私は少し違うと思うのは、映画館がもっと勇気を持てと言ってるんだけど、映画館はやろうとしたんですよ。ところがその上の会社、さらに上の会社、言えばみんな知ってる会社なんですよ。そこがその役員たちがよせと言ってきて、やむを得ず、この上映中止せざるを得なかった、こういう現実があります。だから、映画館を責めるのは間違いで、まさに日本の構造的なところを責めていかなきゃいけないということを申し上げたい。で、私自身の考えれば、これは全く反日映画ではない。で、繰り返しますけども、この映画の特徴は、普通テレビで8月15日の靖国を撮りますが、これほとんどがね、隠し撮りですよ。斜め撮ったり、後ろから撮ったり、これ全部正面から撮ってる。ということは、ここで、演技してるって怒られますね。いろんなことをやってる人たちは、撮られてることを承知でやってるわけですね。隠し撮りは一発もない。ね。これはすごい。正面から全部撮ってる。それからもう一つは、ナレーションが一切ない。ナレーションっていうのはテレビなんかで安直に使いますけど、これは決めつけです、一種の。だけど、この決めつけ的ナレーションが一切なくて、その時の、その現場の声しか入ってないと。ですよね。そういう意味ではね、変更なんて全くない。で、靖国神社で行われたことをそのまま撮ったと。10年間。以上です。これを変更とかね、あるいは反日とかいうのは大きな間違い、とんでもない間違いだと思う。以上。
はい、どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、ジャーナリストの野中明宏さんに、お話をお願いします。すみません、マイクを、渡して。
野中と申します。今日は、たくさんの人たちがそれぞれの視点から語られると思いますので、まず僕もこの映画を見た感想から最初に述べさせていただきます。この映画を見た感想はですね、とにかくとてもいい上質なドキュメンタリーだということですね。非常にその表現作品、作品ドキュメンタリーとして非常に上質な作品に仕上がっているということですね。で、これはリー監督はじめスタッフの方々がですね、10年間かけて靖国に通い続けながら、靖国というものを通して日本人の、あるいは日本という国の精神構造、あるいは文化的な土壌、思想的な源というものを考えていこうというふうに作られたものですね。ですから、そういう意味では監督の意図っていうものが非常に明確に表れた上質なドキュメンタリーだというふうに思います。で、こういうドキュメンタリーが出てきたということはですね、制作者が中国人であり、あるっていうようなこととか、日本人であるとか、そういうことは関係なしにですね、我々自身が靖国っていうものを通して、この日本というのをどう考えるのかということを、非常に貴重な問題提起となった番組、作品だということをまず最初に、申し上げておきます。で、ジャーナリストとしてこの現象というのを見たときに、これは森達也さんなんかも言われてますけれども、表現の自由っていうふうなことを持ち出すのもはばかれるような、非常にお粗末な話だと思うんですね。見てもこの映画を見てもない人たちが、一部の週刊誌に反日というふうに書かれたことだけで行動してしまったと。で、これはあるテレビ局でその凱旋をかけた右翼の青年にインタビューをしてましたけれども、彼もちょっと戸惑ってると。意外に簡単に上映中止っていうようなことになってしまってですね、自分も見てみたいっていうようなことを語ってましたけれども、ですから何かね、非常にこの問題っていうのは何かというと、結局そういうふうに右翼が2、3回というふうに聞いてますけれども、凱旋をかけたということだけで全部が崩れてしまった、つまり踏みとどまることができなかったということなんですね。これは田原さん言われましたように、これ映画館の個別の映画館の問題じゃなくて、日本の社会自体がですね、そういうふうに何か圧力を受けた時に踏みとどまれないと。で、自分たちのそのプライドですね、映画館のプライド、あるいは映画を作っていく人たちのプライド、そういったものをですね、どんどんどんどんこれが後退をしてしまっているというふうなことじゃないかと思うんですね。で、ただこういうふうな後退現象といいますかね、そういったものは実は全ての領域において起きているというふうに思われますけれども、やはり特徴的なのは、国家とか、それから権力とか、そういったものを批判するような行為、もしくは日本人の民族意識に触れるような、 そういったものに対して非常に強い圧力と攻撃がかかってくるということは特徴なんですね。でそれに対して表現の自由を守るということ、つまり我々はこの社会というのはみんなが、ね、自分の思っていることを自由に議論し、そのことによって、ね、この社会をいい方向に持っていこうと、その民主主義の社会の基本にあるのはやっぱ言論の自由なんですね。ですから僕はこの映画がですね、映画の評価というのは様々あると思うんですけれども、しかし上映できないと、あるいはさせないと、そういうこと自体はですね、このやっぱ僕らがこの生きている社会の全体のやっぱ危機だというふうに思って、まあこの場に来ているわけですね。ですから必ずこういうことが二度と起こらないように異議申し立てを行わなきゃいけないし、なぜこういうことが起きたのかということをジャーナリストとして、あるいは日本のこの市民社会に来る一人一人がですね、まあきちんと考えていく、まあそういった事件だっただろうというふうに思います。
はい、はい、どうもありがとうございました。続きましてですね、漫画家の石坂圭さんの方からお願いします。それでちょっとあの奥の方まで声が届きにくいようなので、もう少しボリューム、あ、ちょっと上げてます、大きな声でマイクを近づけてお話しいただきたいと思います。
こんにちは、漫画家の石坂と申します。今日たくさんの方においでいただきまして、お集まりいただきましてありがとうございます。あの私ね、漫画家って言ってますけれど、雑誌の端っこで仕事をしているだけで大した、漫画を書いておりません。なんかちょっと自分の仕事の内容はですね、お恥ずかしいことを棚上げして上田のお話をちょっとお許しください。例えば南京虐殺、従軍慰安婦問題、集団自決、強制連行、靖国、どのテーマを取っても今漫画で雑誌に載ることおそらく難しいと思います。どれを書いてもおそらく雑誌で取り上げてもらえない。10年前はギリギリ書くことができたと思います。あの見かけることできないですね。外圧があったということはいろいろ言えると思いますね。新しい歴史教科書を作る会が発足して、従軍慰安婦問題は、従軍慰安婦に関しては国は関与していない、軍は関与していないと言い切っている。例えば南京虐殺の絵が1枚載っただけで雑誌社がすぐ右翼の街宣車に囲まれる。いろいろあると思いますけれども、私たちが、ね、気をつけていかなくちゃいけないのは、10年前だったら見ることができた絵が、映像が、言葉がとっくに消えているということです。それね、あの悔しいなと思うんですね。あの私はまだこの靖国の映画を見ていません。今隣で田原さんと野中さんがご覧になったっていうのを聞いて、悔しいとかずるいっていう気持ちになりましたね。あのテレビで、このことが報道されて一部分映画の、カットを見ただけでものすごく引きつけられて見たいなと思いました。これが見れないということは本当に悔しいし腹が立ちます。もったいないと思わないですか。今ここでスクリーンがあったら、これを上映したら皆さん見たいと思いませんか。そういうことが、我々から奪われているということ、これは由々しきことだというふうにですね、気をつけた方がいいと思うんですね。日本でこの映画を見ることができない、阻害されているとして、じゃあこれをですね、私たちの手の届かないところで中国の人が、韓国の人が、アメリカで、ヨーロッパで皆さんが絶賛して見ていると。で、日本の靖国はこういうことらしいと。これを見るのを嫌がっている人たちがいるらしいと。私たちが、参加できないところでですね、そういった形で表現が、他の人たちに解釈されること、これ悔しいと思わなきゃ嘘だろうと思うんですね。私たちはこの国の映画として私たちがまず最初に見たいというふうに取り返したいと思うんですね。あの日本は、よく他の国の表現について民主化されていないと批判をすることが、批判したりすることがありますね。しかしもうこの国だって、他国から見たらですね、随分文化的にはお粗末な後進国だというふうに思われているんじゃないかと思います。これ靖国の映画こういう形で浮上してですね、皆さんが気に留めてくださって、これからメディアに載せてくれることギリギリで、ここで、我々が頑張れるかどうか試されることだと思うんですね。あのぜひ報道を、皆さんの、意思を持ってですね、扱っていただきたいと期待したいと思います。それとですね、国会議員の方とぼけたことをおっしゃってます。あの上映した方が上映されないということは非常に不本意であるとされています。国会議員の方もプロだったら自分たちがどれくらい権限をお持ちか、どれくらい影響力を持っているのか自覚していただきたい。 今日は映画界の現場で自覚されているプロの方たちばかりがたくさんお集まりです。あのギリギリの声をですね、どうぞあのこの映画をまだ見ていない方々に届けていただけるようにお願いしたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。それでは映画監督の是枝裕和さんお願いします。
こんにちは。あのこういう集まりに出るのは初めてなんですけども、あのあまり僕ここに並んでる人間がアピールする側で皆さんが取材をする側というのは分けた考え方を今回のようなテーマではするべきではないなと思っていて、やはりあのここに集まってきている皆さん全員の日々多分直面している問題なのではないかなというふうにあの僕自身は捉えていますし、だからこそ僕もあのここへ来ようと思ったわけですが、あの今その内容について偏っているとか反日であるとかというような批判が上がっていることはですね、多分あのもしあったとしても上映した後に起きるべきリアクションだと思うんですよね。でそこは多分どんなあのリアクションがあっても構わないだろうし、そこで多様な意見が交換されて僕たちが例えば靖国なら靖国に対して考え方を深めていくという、議論をそこで積み重ねていくというのが多分成熟したあのパブリックの在り方だろうと思うんですけども、あのそういう意味で言うとその公共的なものとか公共性とかっていうものの捉え方が多分政治家の方も分からなくなってるというか、で伝えているそのここに集まられている方は多分その公共に関わられている方だと思いますけれども、あのそういったものをきちんと権力と対峙して僕たちが成熟させていく責務を負っているのだということをあの共有の認識としてぜひ持っていただきたいなというふうに思います。あの僕は日頃テレビをやっているのでちょっと自分の話をすると、そのテレビはまさにパブリックなものだと思いますけれども、あのそこにこう出す企画がですね、やはり非常に通りにくくなっていると、特にその権力に都合の悪いものを企画で出すとですね、あうち免許事業なんでっていう逃げられ方をあのされることが笑い事でなくある。あのそれはもう放送に携わっている人間が多分自分たちがやっていることがですね公共的であるということが逆に表現の自由をあの狭めているという認識があのないんだと思うんですよね。そこを根本的にあの考え方を変えていかないと、あのどんどんどんどん表現する場所が失われていくんじゃないかなというふうに思ってます。あの僕は専門家ではないんですけども、助成金についてあの今回いろいろ問題視されていることに一番問題を感じているんですけども、あの僕自身も自分が作るものを助成金を申請することがあります。通ることもあれば通らないこともあります。ただそれは企画の段階で、まあ、映画に対して見識を持っている方たちに審査をしていただいて、純粋に芸術性、この芸術性っていうのも多分評価を何を基準にしているのかというのは非常に難しい問題だと思いますけれども、あのそこに口を出すつもりは申請している側からするとないです。ないですけれども、それは純粋に芸術性を評価し判断して助成金を出すか出さないかを判断しているんだというふうに考えるしかないわけですよね。そこにその政治的なメッセージの偏りがあるかないかというようなジャッジが少しでも入ってくるようなことがあるとするとですね、それはその政府と一体化した形での文化助成というような非常に矛盾した形の、 あのお金の使い方になるだろうというふうに思うんですよね。でそうならないためにわざわざあの文化庁の助成とは言っていますけれども、芸術振興なんとかという第三者機関を作ってですね、そこで独立に審査をしているんだと思うんですよね。でそこにその政治家があのそのお金の使い方に対して口を出すということを、 ある雑誌ではその税金の使い方に対してあの政治家がチェックをするのは当然だというようなことが書かれてありましたけれども、チェックをする権利があるとするとそれは間違いなく私たちであって権力ではないと思うんですよね。 で私たちがその使い方に関して云々するのはやはり映画が公開された後だろうというふうに僕は考えています。その、助成金という公のお金をどういうふうに使うか、それが一体誰のものなのか、そのあたりをぜひ皆さん考えていただければなというふうに思っております。以上です。
はい、どうもありがとうございました。続きまして、ジャーナリストの斉藤隆夫さんお願いします。
こんにちは。是枝さんと違って僕はなんかこういう話だといつも出てくるんでもう皆さん飽きてると思うので短く済ませます。なんと恥ずかしいことをしてくれるんだろうというふうにつくづく思います。その稲田さんとか有村さんという方々、それは僕らもですね、その言論の自由がどうとか言いながら、じゃあそれに見合った仕事をしてんのかと言われりゃろくでもないことしかしてません。ですから大体今まではこういう席があると大概その権力批判するのも当然だけど、その前に僕らがそいつらをきちんとチェックする仕事をするのが先だろうというようなことを言ってました。今もそういうふうには言いたいんですけども、しかしおよそその出演者にまで圧力かけ始めるというのは、これは一体いつの時代なんだろうと考えざるを得ません。つくづく最低の世の中になってしまったなと思います。何が伝統と創造の会なのか、こんなものが日本の伝統であってたまるはずがないじゃないですか。日頃アメリカの言いなりになって、アメリカの戦争に兵隊や金まで出すような連中が、何が愛国心なのか、ふざけんのもいい加減にしてもらいたいと思いますね。それとこうやって僕ら集まるとこれみんなフリーなんですよね。なんでフリーばっかりなんでしょうか。フリーはそれあっちこっちで顔出すのが商売ですから、これはこれでやったっていいと思います。だけど本当はこんなのね、新聞やテレビや雑誌の社長が全部並んで一緒にやる話ですよ。なんで僕らばっかりがやんなきゃなんないのか、彼らは一体何やってんのか、一体何がテレビや新聞の商売なのか、もういい加減に分かんなきゃいけない。マスコミ悪い、しかし実はそのマスコミも政治も支えてるのは国民です。あえて言いますが、市民社会がどうとかいうきれい事はもう言いません。ああいう連中に票を入れる人が悪いんですよ。だってそれを支持してんだもん、やってくれって言ってんだもん。それで自分たちの言論どころか思想信条の自由まで自分で首を絞めて、挙句どうなるんですか。銃器ネットの時といいね、この間のいろんなビラで有罪になった話だとか、もういい加減に分かんないと僕らはまともに生きていくこともできなくされるんですよ。僕らの思想だとか自由言論だとか自由命だとか尊厳だとか、そんなものが全部連中に支配されて、挙句どういう世の中になるのか、僕ら自身もまたここにいないああいう人たちに投票する人たちもいい加減真面目に考えてもらいたいとつくづく思っています。皆さんを攻撃しているわけではないので、申し訳ありませんでした。声が荒っぽくなりました。
どうもありがとうございました。では続きましてですね、ジャーナリストの坂本守さんお願いします。
こんにちは。私はこの映画まだ見ていません。で見なければ話にならない、だから見せろ、日本には言論表現の自由があるんだと、批判があっても何があっても見てからの話だというのがまず基本的な考えです。3つぐらい話します。1つは今回文化庁の女性等にですね、一山をつけた有村さん、お二人の名前が挙がってますが、こういった国会議員の皆さん、やっぱり映画の楽しみ方とか見方とか何にも知らない、本当に文化的に程度の低い連中だなと思います。映画っていうものが今まで、例えば宣伝の道具としてですね、ナチスのドイツだのソ連だの中国北朝鮮 もちろんです、散々使われてきたこともある、あるいはレジスタンス映画とか抵抗の映画とか人々をどれだけ勇気づけてきたか、そういうことを一切分かってない人なんだなというふうにちょっと唖然といたします。で文化庁が女性をつけた、でその使い道の中身ですね、それに文句つけるっていうのは、私は例えば総会屋にですね金を渡して右左左右しようという 悪徳企業と同じ発想だと思います。非常に下劣で、おぞましいというかな、バカバカしいというか、くだらないというか発想ですね。このような人たちが国会議員に出ることは非常に恥ずかしいと思います。これは斉藤さんと同じ意見で、国政調査権というような話が出てきたんで一言、ちょっと読みます。憲法第62条ですが、両議員は各々国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる明文規定があるんですね。これに基づいて、まあ、国政調査権を振りかざしてですね、使者等を求めたということになってますが、21条は読んでないんでしょうか。憲法21条、集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。多分読んだことがないんだと思います。読めばわかります。62条は両院がこれこれのことをできるって書いてあるだけです。21条は一切保障すると書いてあります。どっちが強い調子で大事なんだと訴えるのかは読めばわかりますね。国政調査権というのは、例えば行き先が分からなくなっちゃった5000万円の年金、そういうのに使えばいいですね。映画の中に文句つけるなんていうのは国政調査権の全くの乱用で許しがたいというふうに私は思います。もう一つ、先ほど田原さんも、凱旋をかけた右翼にお前何やってんだと言ってる右翼の話してましたけども、日本の右翼はですね、見てないものにガヤガヤ言うほど私は愚かではないと思います。それから国会議員がガタガタ騒ぎ始めたからその主流馬に軽々しく乗るような人たちでもないと思います。むしろ国会議員っていうのは腐敗の堕落の象徴的な存在じゃないですかね。じゃあそういうものがなんで上映中止になっちゃうのか、やっぱり私は非常に立ちの悪い自己規制ということだと思います。これは例えば NHK にもですね、あるいは民放テレビにも、先ほど現場と上の話が出ましたけども、やっぱり上に行けば行くほどあると思います。私たちはまあメディアに関わってますが、この非常に立ちの悪い自己規制というものに対して戦っていかなきゃいけないなと、そんなふうに感じています。以上です。
はい、どうもありがとうございました。続きまして、雑誌作るの編集長の篠田さん、お願いします。
はい、作るの篠田です。ちょっと短めにいかないと人がいっぱいいるんでね。実はですね、この映画については隣に座っている鈴木さんと、去年の11月、その時点で鈴木さんは2回目だって言ってましたけどね。実はその時点でも週刊新潮が動き出してたんですね。で、心配しました。で、まあ、いろんなケースを想定して、その中で一番悪いケースへ3月下旬に行ったんですよね。まあ、一時期全面、東京だと全面中止みたいなことになったので、これはもうひどく絶望的になりましたけどね。ここまで行っちゃうのかと、日本における言論表現の自由ってこういう状況なのかと思いましたけれども、まあ、その後ね、これいろんな議論が起こって、メディアも報道してね、それから今日後で紹介するんでしょうけども、いろんなところが声明を出した中で、多分ね、メディアがこれだけ一致して声明出せたって久々なんですよね。実はね、個人情報保護法の時以来かなと思うんですけどね。ということで、これはきちんと議論していくという意味だと一つのきっかけになったのかなと。で、ちょっと私が一つ申し上げたいのは、これすごくきちんと検証しないと、すごくある意味じゃすごく今の日本の状況を象徴している事件なんですね。つまりそれはどういうことかっていうと、一般的にこれだけ上映中止が続くと相当な凱旋攻撃とかあったのかって一般の人思うと思うんですけど、実はそうでもない。そうでもないにもかかわらず、連鎖反応でね、これだけ自粛がバーッと広がっちゃうっていうのが極めて今の日本的な状況なんですね。ですからここのところ何がどうなって、どうなったこういうことになったのかっていうのをきちんと検証しないと、これ前例に行きません。ですから言論の自由を掲げるだけじゃダメなんで、つまり古典的な暴力と戦ってね、その結果負けたとかっていう状況じゃないんですね。すごく あっという間に自己規制が走るっていうことになっててですね、あ、そうか、ごめんなさい、もう一つね、今日ペンクラブの声明もこんなが入ってまして、私は言論表現委員会の副委員長という立場でもありますので、これ起訴にも関わったんですけれども、そこの中でも指摘してますけれども、実はこういうケースってすごく多いんですね。プリンスホテルの問題もそうでしたし、つくばみらい市で、講演会が中止になったのもすごく似てるケースです。 で要するに会場使用者とか主催者側が自己規制してどんどん表現の場をなくしちゃうということが今すごく多いんですね。ですからこれはこれだけ議論になってすごく典型的な事例ですので、その辺をメディアに関わる人たちね、言論に関わる人たちがちゃんと検証してどうすればいいのかっていうのを考えていただきたいと思うんですね。で、それからさっき伊坂さんのなんかこういうテーマやるだけで外線車に取り巻かれるっていう話、ちょっと補足するとですね、実は外線車が取り巻かれなくてもこういうテーマってできなくなってるんですね。慰安婦とか南京虐殺とかそういうテーマってほとんど今なんか集会をやろうとしてもまず会場が借りられないみたいな状況になるっていう、あんまり目立たないんですけれども、日本の言論の状況って非常に今脆弱になってます。でそれがもろに出たのが今回の事件なんですね。ですからそこのところをですね、他人事とせずに言論とか表現に関わる人たちがみんなで考えなくちゃいけない事件だなというふうに思います。ということで、はい、
はい、どうもありがとうございました。続きまして、作家で、一水会最高顧問というふうにしてよろしいですか。はい、これ週刊新潮の今日の記事には最高顧問って書いてあったんです。はい、鈴木邦夫さんです。お願いします。
はい、鈴木邦夫です。すべての責任は、僕にあります、申し訳ありません。先ほど李監督に会った時もそう言って謝罪しました。僕は、最初からずっと関わって非常にいい映画だと思ってましたから、推薦文も書きました。ただ右翼の人たちにこんな反日映画に推薦文書くなんてお前も反日だと批判されてます。でも僕はその公開した上で、その上で、反日であろうと何であろうと、賛成する反対する、そういう論議をすればいいと思っていろいろ右翼の人たちも説得しましたし、また映画館に対しても僕でよければその行って話をすると言いました。でもダメでした。全く力がなくて、残念です。で、前回中止になった時にも僕も話を聞いて悔しくて涙が流れました。それは、誰が悪いというわけじゃなくて、やっぱり僕が悪いんでしょう。40年間右翼運動をやっていて、これぐらいの力しかなかった。全く無力だったと。そういう意味で、自己批判をしたいと思います。で、その上で、生意気ながら皆さんにも言いたいんですけども、やはり今、いろいろその責任者探しというか、犯人探しをしています。週刊誌が悪い、国会議員が悪い、いや、時代の空気が悪い、自己規制が悪いと。いや、そんなことはないと。俺たちはただ、750万の助成金を問題にしただけだったと。やめろと言ったことはないと、みんな言ってます。じゃあ、誰が中止させたのか。まあ、その僕は、第一に僕が責任あると思います。と同時に、やっぱり、みんなが少しずつは責任あるんじゃないかと思いますね。週刊誌は、確かに右翼に、やれと煽ってるわけじゃないし、中止しろと言ったわけじゃないし、国会議員も中止しろと言ったわけじゃないし、でも右翼の人たちはね、非常に純真ですから、真面目ですから、でまた週刊新潮や国会議員を 100% 信じてるわけです。でそういう人たちが言うんだから間違いないと。で俺たちには言論の場がないと、だから外線車で抗議するしかないと、そういう形で自分たちは、やるしかないと思ったんですね。でニュース2、3で右翼の人が出てましたけど、我々には外線車しかないと、言論の場がないと。だからもっともっと言論の場が与えられたら、外線なんかやらなくてもいいんです。だったらば、そういう場を与えてあげたらいいんじゃないですか。はっきり言って、そっちの方がもっと怖いかもしれないですね。僕も昔、その外線車で行って、バカのことをやろうなんて言ってましたから、その方がはっきり言って楽です。こういうとこに引きずり出されるよりは。それで、外線下は、なんか2台しか行ってないですよね。それで、だから皆さんも何十人でも行って、映画館の前に行って、右翼の外線車が来たらば、みんなでマイクを突きつけたらいいんですよ。そうしたらば、信念のある、本当に思想でやってる人たちは、まあ、100% そうだと思いますけども、そういう人たちは、ああ、ありがたいと思って堂々と議論するでしょう。で、ただ嫌がらせで行く人ならば、とてもじゃないけど嫌だと言って帰るでしょう。そういうのは皆さんがきちんとやってくれればいいと思います。で、また、その映画館がだらしがないという人もいます。しかし、それはかわいそうですよ。右翼は怖いですよ、はっきり言って。僕だって脅されてますから。だから、 じゃあその誰が守るのかということですね。やはり言論の言論に命をかけているという皆さん方がやはり守ってあげるしかないと思います。で、さっき言ったようにそのいろいろタレントが離婚したりそのどうのこうのとそんなところで何十人も集まるわけでしょう。だったらそんな余力があるならば映画館の前にきちんとその、待機してあげたらいいですよ。で、外星者が石田に来たらみんなでわっと何百人も囲んで、話を聞いたらいいでしょう。で、僕だったらその方が嬉しいし話をします。で、嫌だったら逃げ帰るでしょう。で、きちんと自分たちは新聞もテレビもいろんなメディアの人たちも右翼の人たちにもその言論の場を与えると。だからこういうその みんなが怖がるような外戦はやめてくれと言ったらいいんじゃないですか。簡単な話じゃないですか。そんな国家の問題だとかそれから、権力の問題だとかそういう問題ですか。違うでしょう。そんな小さな問題なのに関わらずこうやって大きくしてしまったと。そういう問題というのはやっぱりみんなで考えてもらいたい。もちろんさっき言ったように責任は僕が一番あります。ですからその攻撃するならば批判するならば僕を批判してもらいたい。殴るなら殴ってもいい。その上でやっぱりこの問題を考えてもらいたいと。で、僕はそのリー監督とはその750万の助成金がもらったのがああだこうだというならばこの映画は必ずヒットしますから750万は日本政府、文化庁に差し返してやったらいいじゃないかと言いました。でも、文化庁が出したってことは非常に僕はその誇りすべきことだと思います。 100歩譲ってこれが反日映画だとするならばそんな反日映画に対してもお金を出すっていうのは日本の誇りですよ。日本の余裕ですよ。日本の寛容さを示すものですよ。今日本の誇りなんてほとんどないでしょう。唯一の僕は誇りだと思うし唯一僕は愛国心が持てることだと思います。それからまた、最後のシーンでそのいろいろ南京の写真が出てきます。 はっきり言って僕も愉快ではありません。で、またあれは嘘だという人もいます。ならばクレジットをつけてもいいだろうと。で、これはいろいろ論議がされていると。あるいはどうしてもこれはインチキだというならばそれを取ってもいいだろうと監督に言いました。で、たった何秒かの問題で全体をその否定されてはたまらないと思いましたからそう言いました。でも監督は絶対自信があると言いました。ならばそれはそれ以上僕は言えませんよね。あとは見た人たちがみんな判断してくれてその上でこれはどういう映画だと考えたらいいと思います。で、僕は非常に素晴らしいと思ったのはそのあの中で右にしろ左にしろいろんな人たちが出てきて抗議運動しますよね。で、抗議運動のやり方をあれを見てああなんだこいつらはこんなことをやってんのか、あこれは素晴らしいと思う人もいるでしょう。で、それに対して李監督はこれが正しいこれは間違っていると言わないですね。それを見た人が判断してくれろと判断してくれと言ってます。非常にねその素晴らしい映画だと思います。ですから僕はその、いろいろやってきたつもりです。でも全く力がなくて、こういう結果になって残念です。自分自身の責任を感じています。終わりです。
どうもありがとうございました。続いて、映画監督のジャン・ユンカーマンさんにお願いします。
こんにちは。あの皆さんの発言に付け加えることはあんまりありませんけどあの2点ぐらいちょっと触れたいと思います。あのこの映画が、2、3年前に公開してたあの日韓合作映画のアンニョンサヨナラに続いてあの2つ目 あのアジアと日本との間の合作映画で靖国問題を取り上げているんです。で、これは、この映画が反日とか問題作ということの扱いではなくてこういう形でアジアの他の国とあの手を組んであの靖国問題を取り上げてあの一緒に考えましょうという、ことを評価して歓迎すべきだと思います。で、これが、靖国問題を、まあ、靖国バッシングとか日本バッシングに扱おうという、その道具として使おうということではなくて靖国問題の表面だけを話すとかあの総理大臣が靖国に参拝するかどうかという問題だけではなくてやっぱり靖国の精神靖国の顔靖国の意味 を探って、あの深いところまで探って一緒に考えようとしているのが、あのとても大事なことだと思います。でそれがアジアとアジアの諸国との間に靖国がいろんな問題の焦点になったり、あの摩擦の原因にもなっている中で、こういう形で合作映画でその問題を取り上げるということがとても大事なんで評価すべきだと思います。もう一つはこの映画が中立ではないとか偏っているというようなあのことは、いろいろ言われているんですけど、やっぱりこういう形でドキュメンタリー映画を作るというのが作者の視点から問題、あの社会的なあの今直面している社会問題を取り上げて描くというのがドキュメンタリー映画のものなんです。でそれを偏っているとか中立ではないということを問題にするというのが本質、あの映画の本質を分かっていないということだと思います。でまた日本の政府があのドキュメンタリー映画を援助するのなら、こういう、スポンサーのつかない映画、テレビ局がタッチできない映画、配給にあのいろいろ困難を、直面する映画こそあの援助すべきだと思います。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。続きまして、日本ビジュアルジャーナリスト協会共同代表の、ジャーナリストの豊田直美さん、お願いします。
こんにちは、豊田です。今日の緊急集会といいますか、緊急会見、記者会見の、重要なテーマはほとんど出尽くしていると思います。で普段は私は皆さん、そちらにいる皆さんと同じ位置に座って写真撮ったり原稿を書いているものですけれども、と同時に、今紹介していただきまして日本ビジュアルジャーナリスト協会、今日の主催、呼びかけ人にも大勢名前つられていますけれども、ジャーナリストの集まりですので、皆さんと同じ立場にいて、取材しているものです。でその上で今回の問題を考えたときに、自主規制の問題もいろいろありましたけれども、私たち自身も、大きく、そういう国をさんじゃないんですけども、反省しなきゃいけないなというふうに思うことはあります。で言いますのは、この1年だけ私たちの会員に関わることだけでも、去年の3月には、従軍慰安婦の映画、あるいは、中国に行きしてきた、映画を撮ってきた金田も子がやっぱりあのネット欲っていうんですかね、によって、脅迫まがいのことをされる、あるいは、やはり従軍慰安婦 をテレビで流した、ドイツ国が、テレビ局に、スポンサーサイドからのに対しての圧力をかけられる、あるいは、劣化ウラン問題を、追ってきた、会員の森住隆が防衛庁によって調査活動を受けられる、受け続けていたということが表になるというようなことまでずっと続いていた中で、私たちジャーナリストの仲間である私たちがそのことをどれだけ日本社会にジャーナリズムとして訴えかけ、問いかけ、そして止めさせることができたのかということでいうと、非常に恥ずかしいものがあるわけです。で、今日はそういう反省を込めて、この場に立たせてもらったわけですけれども、そういう意味では、今日取材に来てくださった皆さんの中にも、今日はこういう重要なテーマだということで自主的に来てくださったんでしょうけれども、普段の日常のジャーナリズム活動の中で何が報道されなければいけないのか、何をが報道されるに値しないかということを春別はきちっとしながら、仕事をしていただければなと思います。実は私自身もその象徴的 に思ったことはいつだったかと言いますと、ちょうど5年前、ちょうどイラク戦争の、空爆下で1ヶ月取材して、日本に帰ってきました。当時デジタルカメラを持ってなかったのでフィルムを現像してさあ発表するぞと言った時に、日本の雑誌の編集部は、豊田さん遅いよ、タマちゃんだよって言われたんですね。玉川の玉ちゃんが前世でした。こうやってイラク戦争が日本のメディアから消えていったということを思うと、私たちが何を取材し何を報道しなきゃいけないのか、おそらくそのことが今回の靖国の映画を 上映できないような社会を作ってしまった一端にあるのではないかということを反省を込めて申し上げたいと思います。ですからこういう場でじゃなくて今度は私たちも仕事を通してこのことを、解決していくようなところに一助になれればと思っております。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。続きまして、立教大学教授の服部孝明さんに、お願いします。
服部です。今朝起きて神奈川新聞を読んで、その共同の先ほど話もありましたその有村さん その、まあ、横やりというかあれを見て、まあ、ここまで来たのかという感じがしました。それは朝日も読売も毎日も書いてなかったんで、その共同、それも後から野中さんからあのメールが来ましたけれども、あの記事を読んで、あ、ここまで来たんだと思ったんですね。つまりあの映画に対して、まあ、いろんな形でこれからそういう横やりとかいろんな形ちょっとでもつつけばいろんなものが壊れていく、言論の自由というのは本当どっか一箇所さえつけばこう崩れ去っちゃうわけですよね。その稲田さん、有村さん、両議員の発言、あるいはその後を受けてその自民党 あのトップの人たちが言ってるのは、別に表現の自由は否定するつもりはなかったと、上映を中止まで追い込むつもりはなかったということを言ってるわけですけども、表現の自由というのは尊重するとか言葉に出すだけで意味がなくて、それを実践させなきゃ全く意味がないんですね。で、今朝 その新聞読んで僕感じたのは、もうこれはその、まあ、明日から授業が始まるんですが、その明治憲法の中でその表現の自由はやっぱり書いてるんですね。しかしながら正し書きに、ただしその法律 その制約の中でという、その法律が認めている中でという、その法律の制限をつけているわけです。つまりいろいろなその言論弾圧の法律がたくさんあった時代ですから、そちらの法律の範囲内だったらばそういう言論出版の自由は認めるよと書いているだけで、ただ今冷静に考えてみたらそういう法律が全くないとは言いませんけど、ほとんどないわけですね。なのにそういう状況になってるっていうことは、その2人の議員だけじゃなくてもっともっといろんなことがあるんでしょうけども、やはり何か坂を転げ落ちてるなっていうふうに感じざるを得ません。ちょうど今日と同じような天候のですね、今からちょうど10年前の1998年6月手帳を探したんですけど見つからなかったんで日にちまで忘れましたが、その横浜のシネマジャック&ベティでその南京1937という映画が上演されて、即スクリーンが破かれました。で、僕はその日は授業だったので行かなくて、次の日も朝から行こうと思ってその妻と共に行ったんですね。そうすると小金町の駅前に街宣車がたくさんこうもう10代前後いたと思うんですが、ともかく走り回ってるわけです。国辱的な映画をやめろとか、朝日と同じような視界に立つのはそういう映画を上映するのやめろっていうことを繰り返し繰り返し、そして映画館に行ったらスクリーンは破かれてるけれども料金はそのまま取る、申し訳ないけれどもそのスクリーンが破けることをその了承した上でお支払いくださいという形で僕は入りました。そして劇場に入ったらちょうどこの半分3分の1ぐらいの大きさのところ、100人弱の映画館でしたけれども、そこにそのおまわりさんという警察官と見られる人が3分の1、それから完全に右翼だと思われる人が3分の1、そしてあとここにいるような我々のような人が3分の1、そしてスクリーンの両側には若い屈強なまあ、機動隊員だと思われるその警察官がその長いあの棍棒を持って立ってですね、仁王立ちしてる、その中で上映が始まったんですね。そうするとその外からも凱旋者のとかガンガン聞こえてくるんですよ。若干デビティは全然その防音状態良くないんで、もうすごい絶えずその深刻なシーンでもその朝日なんとかを批判とかそういう声が流れる中で上映が続いてました。ただその中で終わった後にですね、僕の隣にいたおじさんが、その右翼のおじさんなんですね、こんな映画を上映しやがってどうも兄ちゃんって、僕まだ10歳は兄ちゃんと呼ばれたんですが、そのおじさんは傘を振り回してですね、もし何かあったら俺は怒るぞって言ったんだけど、終わった後泣いててですね、いい映画だったねって言ったんですね。いや、つまりは僕はそのどんな映画であってもね、やっぱり もちろん出来の不出来あると思うんですが、僕は見てません。ただ見てから議論しなきゃいけないんじゃないんですよ。全てをまず見せることなんですね。でそのとこ同じような時期に、全く同じ時期にあの東映が作った映画でプライド運命の時という東条英機を神格化した映画が上映されてました。そして映画の労働組合、一部の労働組合はその上映禁止を求める声を上げていたし、一部の文化人たちもそれを反対だ、上映するなということをやって、僕はそうじゃないだろうと、その映画も上映させるべきだと言ってある人とちょっと大喧嘩になったことがありましたけれども、その映画館にもその終わってから夕方行きました。あの横浜の大きなもう700、800人入る劇場、 十数人しかいませんでしたけども、そのガラガラの中でその映画を見たら、確かに映画としては上手に作ってましたよね。けども、その東條に対してこんな見方しかできないのかと思って、そして僕以外の10人の人たちを見てたら、ほとんどの人は寝てました。僕はまあそういう矢島根性で見てたんで、しっかり見終わったんですが、しかしそういう映画でも、どんな映画でも、そういうものを最初から元を立つということ自体のその危険性、そしてあと、皆さんにぜひしていただきたいのは、僕もしようと思いますが、この映画がいろんなところで上映されたときに、ぜひ出かけていって、1800円なり払って、やっぱり座席に座ってみて、その状況というのを知ってほしいんですね。で、僕はジャック&ベティで見て以来、ジャック&ベティの結構ファンになって、よく行くんですが、ちっとも劇場は立派になっていかないですね、どんどんどんどん傷んでいってますけれども、しかしながら、切り裂かれたカーテン、スクリーンでも上映ができたんだっていうことなんですね。ですから、先ほどいろんな形で上からの圧力だとか、上からの指示だっていうことがあったんですけど、もう上映を決めた小屋主の人たちは、それなりの思いがあって決めてるわけですね。ですから、それを支えるのは、あとはもう観客しかいないんですよ。それは右も左も関係なしで、観客しかいないんだと。ですから、その機動隊と右翼と、それから一般市民等に囲まれた映画上映会であっても、決して健康的な状況じゃないんだけども、そういう形であっても上映というのはなさらなければいけないんで、その上映を取りやめるということ自体が最悪の状況なんだということ。そして、僕は今後、一体これなんで2人がああいうことを言ったのかということと、それからメディアはなぜ2人のことを徹底的に追いかけ回さないのか、なぜクボン・ラックレを許しちゃうのかということを見ていきたいなと思っています。以上です。
はい、どうもありがとうございました。続きましてジャーナリストの原俊夫さんにお願いします。
原です。3つに絞って自分の感じを申し上げます。1つはとにかく見なければ始まらないという、私もまだ見てませんが、そのことの重大性みたいなことですね。どうも日本が民主主義を始めてもう63年目に入りますか、いろんな点で遅れているけども、表現の自由、言論報道の自由、こういう点でなかなかその分かってもらえない。私自身も十分に分かっているのかと時々反省しますが、その怖さみたいなことですね。それがどうもこの日本社会全体にまだまだ十分に理解されてないということを、お互いにまず確認することが必要じゃないか、そのことを第一点申し上げておきたいと思います。から二つ目は、この我々なんか法律的な規制があると言論表現の自由を守るために反対ということをよく言ってきたんですけれども、このケース、プリンスホテルの場合もそうですけれども、何の法令の規制じゃないんですね。さっきからもちょっと出ましたけれども、そのことの重要性ということを、これももう一点ちょっと考えてみる必要があるんじゃないかと。私は法律外的強制という言葉を使って、いるんですけれども、法令上は全く自由で問題がない表現の自由が、事実上具体的には実現できていないという、このさっき篠さんも日本の社会の特殊性のように言われましたけど、私もその点を非常に重視すべきだと思いますね。今言論表現の自由で一番の問題と言ってもいいと思います。それが法律上の規制だったらみんな目に見えて反対できるわけですね。しかしプリンスホテルがいろんなことを配慮して、どうもこれはやばいというふうに思って、そういう空気を感じてやめてしまう、あるいは映画館がその世の中のムードみたいなものを察知して、やめることにしたという、こういう言論表現の 自主規制という言葉を使ってもいいかもしれませんけれども、これが一番今重要な問題だと私は思いますね。でそれはどうしたらいいでしょうか。さっき犯人探しのことを批判を鈴木さんされましたし、映画館のそのことを批判をするのはかわいそうだと言われましたが、私も全くそうだと思います。同時に批判をしなきゃいけないんじゃったという点ももう一度やっぱり確認をしておきたいんですね。そして批判をするからには自分もそのことに責任を持つということがついて回らないと、やっぱりちょっとやばいから俺の場合でもやめるだろうなというふうに同情して理解をして、ああ映画館もプリンスホテルも、まあ、無理もないなということで終わってしまったらどうなりますか。そのことをこのケースで考えるべきじゃないかというふうに私自身は痛感しています。から3つ目は、私は今日はあんまり見えてないと思いますが、83人になったばっかりで、小学校1年で上がったのが満州事変の1931年です。軍歴もあります。海軍の軍人だったわけですけれども、そして満州事変というのは日本のマスコミが全部足並みを揃えて、それまで軍部批判的だったことを時々やってたような朝日新聞も最後に遅れて足並みを揃えて、日本のマスコミ全体が軍部協力し、協力し始めた途端に今度はその軍部を礼賛するような、戦争を推進するようなプロモーターになっていった転機だったんですね。で、ですから1931年の9月18日に起きた満州事変ということを私は非常に重大視してるんですが、ここ数年来私の感じではどうもだんだん近づいてきてるという感じはしてしょうがないんです。皆さんにはあまり実感がないかもしれませんけども、自分の子供の時などを思い出しながらですね、今どうも満州事変の 2,3 年前まで来たかなという、昭和の戦前昭和初期ですね。で、この靖国の問題、ウィンソーテルの問題も含めてですけれども、靖国の問題が起きたということをもう一度戦後になっていいですか、今からもう一度戦後が来て、戦前が来て戦後が来て、もう一度戦後に、ああ、あの時が曲がり角だったなというふうに思うことを何としてでも実現されてはかなわない、それを阻止したい、そういうつもりで今日は来ました。
はい、どうもありがとうございました。それでは続きまして、フォトジャーナリストで、デイズジャパン、編集長の広川隆一さんにお願いします。
メディアを作るっていうのと、それからフォトジャーナリストであるっていう仕事と、それから最近映画を作って、それの現在劇場でお世話になっている人間として、話をさせていただきます。今表現の自由の問題とか言論の自由の問題というものが問題にされてますけれども、僕の知る限り、これらは人々の知る権利に基づく権利であるという、そういうふうに理解しています。そしてこの知る権利というのは人間の生存権、人間らしく生きる権利に基づくものだと、そういうふうに考えています。だからこそ作品の発表する場所、あるいはメディア、そういうものは外圧に対して特別な不可侵の場所であり続けなきゃいけないと、そういうふうに考えています。それを犯す権利は誰も持たないと。もちろん知る権利は無制限にあるわけではありませんから、それはなぜかというと、この知る権利は人間の生存権に基づくものである以上、生存の権利を奪うようなものを美化する、それを煽るようなものに関しては制限されるべきだと思いますけれども、今度の場合は全くそういうようなものではないと考えています。ところで、その劇場の責任とかそういうこともいろいろとお話しされてますけど、現在この知る権利が構造自体が危うくなっているという、そういうことが突きつけられていると思います。そこの中でも政治家の責任がやっぱり大きいというふうに考えられません。政治家の持っている権利というのは、人々が知る権利を持っている、その人々の知る権利に比べれば取りに足らないものだということを勘違いしているんですね。その人たちは傲慢になっていると考えています。 そこまで国民は自分たちの知る権利の制限までを政治家に委託はしていません。政治家に委託しているのはこの知る権利を守る仕事の一部です。国政調査権というのが人々の知る権利の中でそれを守るためにこそあるというふうに、そういうことは考えるべきだと思っています。それで僕はこのことがあったときに、その昔僕はまだ20代のときにイスラエルで、そのイスラエルにとっては都合の悪い写真、つまりパレスチナの村々の破壊された村々の写真展を向こうでエルサレムでやったことがあるんですね。その時に大勢の人たちがものすごい批判をしたんですけれども、一人の若者が、ユダヤ人の若者がそのノートの一番最後のところに、みんなすごい批判をしているけれども、この外国から来た写真家は、我々はいつも見ようとしている表の面しか見ないのに、我々がいつも目を背けてきた裏の面をきちっと見せてくれてるんだと、だからむしろ感謝しなきゃいけないんだって、そういうふうに書いてくれたことがあったんですね。この映画はもちろん表裏、それがもっと他のいろんな面も見せようとしているものだと思いますけれども、我々もそういうふうな同じようにコインの、我々があえて目をそらそうとしている日本のいろんな別な面というのも見る機会を与えてくれているというふうに、ここでその作家に対してそういうふうに言うということが、これから日本の中でいろいろものが育っていく、そういうチャンスを育てることにつながるんじゃないかと思っています。
はい、どうもありがとうございました。呼びかけ人からの発言は以上でございますが、今日発言を予定しておりましたが、都合のため来られなかった、ジャーナリストの魚住明さん、それから映画監督の森達也さん、またその他にもですね、手元の呼びかけ文の、呼びかけ人の中にあるようにですね、たくさんのジャーナリスト、映画人、そして表現者が、この呼びかけに呼応して、アクションを起こしております。その中の一人で、体調のご都合がございましてですね、どうしても今回会場に足を運ぶことができなかった、筑紫哲也さんからですね、直筆のメッセージ、が届いております。これをちょっと代読させていただきたいと思います。映画靖国をめぐる抗議について、鈍感と敏感、筑紫哲也ジャーナリスト。戦前の検閲の歴史、チベット問題などをめぐる現今の国際情勢、そして表現の自由をめぐる世界的常識、あらゆる観点から照らしても、この国の国会議員たちは鈍感すぎて、彼らの好きな国益を著しく損なっているのが今回の事件です。一方で、あまりにも他者の反応に敏感すぎて、空気を読むことに怯えすぎたことが今回の騒ぎを大きくした面もあります。大事なことは、誰もが好きな映画を見ることができ、その映画が好きでない人とも自由に議論できる社会を作ることです。今回の軽挙、暴挙、愚挙を災い転じて、そういう絶好の機会とするように、みんなで努力しませんか。以上、筑紫哲也さんからの呼びかけでございます。また個人の他にもですね、さまざまな、団体、集団からですね、メッセージが寄せられております。お手元の資料の中にはですね、日本ペンクラブ、それから、これは、在京在阪のテレビ局の、報道局長の皆様からの共同声明と、いったものが出されております。それはお手元の資料の中に、添付しておりますので、ぜひご覧ください。この他にですね、団体としましては、共同組合、日本映画監督協会、映画演劇労働組合連合会、シナリオ作家協会、共同組合日本映画制作者協会、日本マスコミ文化情報労働会議、朝日新聞労働組合、日本新聞協会編集委員会、日本民間放送委員会、コミュニティシネマ支援センター、そして、映画人救助の会、などですね、声明や、激励がですね、配給協力と宣伝を担当されておられます、
アルゴピクチャーズに寄せられております。はい、この後ですね、今回の呼びかけ人代表の一人であります、土井俊邦の方から一言発言の機会を、頂戴したいと思います。はい、
あ、土井俊邦です。まず最初に、私はあの私、フリーランスのジャーナリストとして一言申し上げたいと思います。このですね、靖国問題で表現の自由という論点だけでは軽すぎるというか浅すぎるという議論があります。私はちょっと違った見方をしています。というのはこの表現の自由というのには2つあると私は考えています。一つは稲田議員とか有村議員がですねに象徴されるその勢力がですね上映中止の動きをするそれに対するですね表現の自由、これはもう皆さんがいろんな新聞で読んでらっしゃることだと思います。で、私はこれは何なのかということはです、私思うのはですね、おそらくこの両議員に代表される勢力というのは決してその文化庁の助成金の資格問題とか出演者のですね映画出演の承諾問題とか、それからドキュメンタリーの客観性を議論するためにやってるんじゃない。彼らが本当に怖いのはどうしても国民に見せたくない議論されたくないテーマ、もっと突っ込んで言えば日本を含むアジアのですね歴史にとって避けて通れない問題に触れること、それが国民の目に触れること、それが国民の間で議論されることを彼らが最も私は恐れていることだと考えています。だからこそ私たちが表現の自由というときにはこれを国民の目にさらしていく、国民の目の間に議論を作っていく、そのために見せていく、僕はその表現の自由の中にはそういう意味が含まれていると思います。で、もう一つの表現の自由の話です。それは自分の中の表現の自由ということです。おそらくここにいらっしゃる表現者の方、表現に関わっていらっしゃる方、自分の手に胸を当てて考えていただければと思います。この靖国という映画は私は日本人には作れなかったと思います。なぜか、それはですね、今先ほど申しましたどうしても国民のに見せて議論されたいテーマ、そのことをですね私たち自身がこれをやったら危ない、これをやっても発表の場がないというふうに我々自身が壁を作って、我々自身が自主規制をしているという、その自分の中の表現の自由に壁を作っていること、これが私はものすごく怖いことだと思います。で、なぜ中国人のですね監督ができたのかと、それは我々が持っている壁を彼が持たなかった、我々が持っている自主規制の壁を中国人の監督は持たなかった、だから彼にできて我々にはできなかった、そのことを私たちは十分に深刻に受け止めなくちゃいけないと思ってます。つまり私たちは表現者、皆さんここにいらっしゃる全ての方です、私を含めて、表現者が自分の中にある表現の自由をどれだけ自分が守っているかということが今この映画に突きつけられていると私は思っています。それでこれは私個人の話ですけども、呼びかけ人代表としてですね皆さんに呼びかけたいことがあります。で、やっぱりこの2つの表現の自由をですね確保していくためには、もう表現者皆さん一人一人がバラバラじゃもう太刀打ちできない、やっぱり一人一人は弱くて脆いもんです。だから私たち皆さん一人一人含めてですよ、ネットワークを作っていこうじゃありませんか。それはこの記者会見を一過性のものにしないためです。で、そのためにはですねマスメディアの組織のいらっしゃる皆さん方々、それから私たちフリーランスのジャーナリスト、それから市民ネットワークのジャーナリスト、表現者の方々、これがもう壁を乗り越えて一体となってこれを乗り越えていかないと我々は潰される、我々は本当にそういう意味でネットワークを作っていかなくちゃいけないと私は本当に思います。だから皆さんここにいらっしゃる方、今その母体がありません。しかし私たちが今後呼びかけていくときに皆さんがすぐ集まれるように、皆さんここにいらっしゃる方いつでも連絡できるように名刺なり連絡先を受付に残していってください。もう一度 集まらなくちゃいけない時がこれから何度も何度も来ると思います。呼びかけ人の代表として、皆さんにそういうふうな訴えをしたいと思います。どうもありがとうございました。すみませんね、いやいや私が出る幕じゃないんだけども、あのね、いくつかも予定がぎっちり前来週から入ってますんで、ちょっと私の知る範囲で告知しますね。まず14日の夜7時、全水道会館で、さっきちょっと紹介したミック、マスコミ文化情報労組会議ね、の主催の、まあ、要するに労働組合ですね、集会を開くことになってます。森達也さんとか出るんですけどね。それから18日にですね、これさっき、出たかな、あの右翼の人たちがこの映画を見て、決まってんだよね、記者会見をするそうです。右翼の人たちも自分たちも映画を見て発言しようということで自分たちで上映会をやって、で4時から、ね、記者会見をやると言ってますので、まあ、これもちょっと興味あるなと。それから、その翌週の23日か4日に、日弁連会、23日、あ、答弁、すみませんね、東京弁護士会が、上映もやるのかな、上映をやった上で、これについて話し合おうという会を予定しています。それから日本弁クラブもですね、これまだ日程が最終的にフィックスしてないんですけれども、21日か25日あたりになると思うんですけれども、日本弁クラブも中シンポジウムを予定しています。その他いくつかありますんでね、ぜひネットで検索すると多分出てくるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、それぞれ主催団体全然別なんですけれども、そういう形でリレー式に議論を作っていったらいいんじゃないかなと思いますので、ちょっと僭越ながらね、私今の団体ほとんど関係ないんだけど紹介しました。
はい、はい、どうもありがとうございます。まあ、このようにですね、私たち特に一定のですね組織に属しているわけでもございません。ですが先ほど呼びかけ人のドビッからありましたようにですね、こういった権力の動きですね、そして我々の表現、言論、そして報道の自由をですね脅かす、さまざまな動きが、この頃顕著になってきたと思います。そういったものに対してですね、やっぱり厳しく監視を続けていく、そういう動きを継続したいと思います。ぜひ皆様もご協力いただきたいと思います。それとですね、今配給側からちょっとお話があったんですが、ちょっと、情報があったんですが、今先ほどお話があったですね、本作の主人公であるカリアさんにですね、今取材が殺到しているらしいです。で今92歳でですね、相当今厳しい状況に追い込まれていると。でこれは宣伝側からの一つのお願いなんですが、まあ、カリアさんの取材といったものに関してはぜひ、慎重に、なおかつそのご高齢、92歳というご高齢を、配慮した上で、ご配慮くださいというような、ことづけがございました。はい、今日の会見はですね、これで、ひとまず閉会させていただきたいと思います。皆さんご質問とかですね、また中座されてしまいましたが、監督への質疑等、そういったことも希望されているかと思うんですが、そういったことに関してはですね、改めて場を設定していただければと思います。映画に関するお問い合わせ、それから監督の取材等に対する窓口はですね、アルゴピクチャーズという配給協力宣伝の会社ございます。お手元の資料の中にあるこのプレスリリースのですね裏面にですね連絡先がございますので、ぜひそちらの方にお願いしたいと思います。本日は本当に長い時間にわたりまして、会見お付き合いいただきまして、ありがとうございます。そして発言者の皆さん、本当に今日は ありがとうございました。どうもお疲れ様です。あとこの会見の模様はですね、先ほど申し上げましたが、インターネットテレビのアワープネット TV とオーマイニュースで、中継されることになっておりますので、そちらの方もご参照ください。本日本当にありがとうございました。これで終了いたします。